大沢先生がコロナの濃厚接触者となって、礼拝に出席できません。それで、昨晩先生から、説教が原稿が送られてきました。それをこれから代読します。代読の中で私はと一人称の代名詞は、大沢正義先生です。金沢元町教会のクリスマス礼拝にお集まりの皆さん、クリスマスおめでとうございます。今日は2022年のクリスマスの礼拝です。12月25日当日に主の日の礼拝を捧げることができるのは、次は2033年になるようですから、今日は皆さんにとって思い出深いクリスマスの礼拝となることと思います。本来ならば顔と顔とを合わせてご挨拶申し上げたいのですが、残念ながら私は街道に集い共に礼拝を捧げることはできません。私もまたコロナの濃厚接触者となってしまい、明日まで外出を控えなければならなくなりました。その意味でも2020年は2022年は私にとって忘れられないクリスマスとなりました。昨日教会のある高齢の友から電話をいただきました。本当は明日のクリスマス礼拝に出たいけれど、施設が外出を控えるように言われているので残念ですが控えます、どうぞ祈りに覚えてくださいと。お電話が遠いのであえて私も同じ状況ですとはお伝えしませんでしたが、同じような制限の中にある方が何人もいらっしゃることに思いを馳せる時となりました。役目を果たすことができず申し訳ないですが、毎週の主識者の祈りの中にあるように、街道に集められた者もそれぞれの置かれた場所で祈りを捧げる者も、その祈りを金沢元町教会の一つ礼拝として主よお聞き上げくださいとの祈りを深める時となりました。昨夜のクリスマスイブ賛美礼拝に引き続き、今日の説教は主識者に代読していただくことになりました。豊かな箇所です。ゆっくりと解き明かすことはできません。改めて主がその機会を与えてくださることを待ち、今日はなるべく短くクリスマスの喜びをお分かちしたいと思います。さて今日は特別なクリスマスの礼拝ではありますが、いつものようにヨハネによる福音書の先週の続きをそのまま読みました。クリスマスにふさわしい箇所と信じてのことです。なぜなら今日読み進める箇所は本日説教の後に賛美する賛美歌245番「世のならぬ先に」というクリスマスの賛美歌が歌う主題と重なると思ったからです。58節で主イエスはこのようにおっしゃいます。はっきり言っておく、アブラハムが生まれる前から私はある。主イエス・キリスト、このお方はイスラエルの信仰の父祖アブラハムよりも前にいらっしゃるお方だと自己紹介をされました。この主イエスの自己紹介は比類なきものです。それは福音書の時代から2000年近くも昔の旧約に記された父祖アブラハムよりも前からご自分がいらっしゃったと主張することにおいて比類ない自己紹介というわけではありません。この私はあるという言葉遣いはそれよりももっと驚くべき言葉です。この言葉はエジプト脱出の指導者モーセに現れた主なる神様の自己紹介と重なる言葉です。主なる神様がモーセを選び出した時、誰がお前を使わせたのかと 民が問うた時、何と答えればよいのでしょうかとモーセが問うた時、主なる神様はお答えになりました。私はある、私はあるというものだ。これはイスラエルの人に問われたならば、私はあるというお方に使わされたというようにと、モーセに告げた主なる神様ご自身の自己紹介のお言葉でした。それゆえ今日の箇所で主イエスがご自分をご紹介しているのは、アブラハムより前に存在しているというところではないのです。ご自分を主なる神と等しいものとしてお示しになったのです。それはまさにこの後歌う賛美歌のように、世のさらぬならぬ先にすでにいます、アルファでありオメガである、永遠にいます主であることを自らお示しになったのです。そしてこのようにご自分をお示しになるからこそ、48節、あなたはサマリア人で悪霊に取り憑かれていると言われてしまったのです。つまり主イエスはユダヤ教の正統派に属する人々から悪霊に取り憑かれた異端者だと判断されたのです。それは無理もない判断であったというほかありません。イスラエルの民にとって神とは、私たち日本人のように山の神、川の神、時には政治家やお相撲さんのように人間が神として祀られるような存在ではありません。聖書の信仰には作り主と作られたものの決して乗り越えることができない壁があります。それなのに50歳にも満たない男性が、世のならぬ先よりある万物の創造者と一つであると自分を指さして語る、その言葉は受け入れがたいものであったのです。59節にあるように、これを聞いた者たちが石を取り上げ主イエスに投げつけ殺そうとするほどの殺意へとつながっていくような、彼らの宗教的にはとんでもない言葉でありました。しかしもちろんこの言葉が驚くべき言葉であるというのは、私たちにとっても同様です。なぜならばこの言葉はごく単純に言って、天地万物の救い主なる神が私たちに深い深い関心を払っていると語っているからです。どのくらい深い関心であるかといえば、人となって私どものところにまでやってこられ、私たちと顔と顔とを合わせた関係を始めようとされるほどの関心を払っておられるという知らせなのです。そして今日のところ、長い説明を省いて結論だけ言えば、実はそこにこそユダヤ人にとっても私たちにとっても結局のところ、その信じがたさの根があるのではないかと思わされるのです。聖書の良き知らせを受け入れる難しさとは、一人の人間が永遠の神であられるという神話的な語り口の中にあるのではないのではないでしょうか。それよりむしろ、天地万物の作り主である高く偉大な神が自ら人となるほどに、私たち人間に私たちの命に深い関心を払っておられるということ、教会の信じるところによれば、ここにいらっしゃるお一人お一人がまさにそのような神の関心の的である、当の人間であるということが信じがたいのではないかと思うのです。あなたは神があなたに会うために人となられた、その当の人間だということ、そのことが驚くべきことであり信じがたいことなのだと思うのです。神は今日この言葉を聞いたお一人お一人が、そのようにして神に一人子イエス・キリストに追いかけられているお一人お一人であることを聞いて受け入れてほしいと願っていらっしゃいますけれども、このクリスマス、大切なことは私たちの信仰の決断ではないと私は申し上げたいと思います。賛美歌245番、世のならぬ先にを作詞した作詞家は、 ウルデンティウスという人です。この人は古代ローマの裁判官で、後に皇帝の側近になった人だと伝えられています。その人に信仰が与えられ、優れたキリスト教の詩を多く残しました。そのブルデンティウスの作品として、キリストの声をおんどりの声として例える詩があります。こういう一節です。一日を先ぶれする鳥は夜明けの近いことを予告する。今私たちの魂を目覚めさせるキリストは、私たちに生きよと呼びかけたもの。キリストの言葉はおんどりの鳴き声です。寝ている者を眠りから目覚めさせる時を作るおんどりの声です。その声自体に眠っている者を目覚めさせる力があるのです。今日の箇所を含め、人々とキリストのやり取りは噛み合わず理解されないままです。なぜ噛み合わず理解されないままであるかといえば、それは眠っているもの、寝ぼけているものとの対話であるからだと言ってよいでしょう。しかしキリストは諦めません。私たちが目覚めるまで時を作る声を上げ続けられるのです。そしてこの方の声に私たちが目覚めさせられるとき、アブラハムが生まれる前から私はあるという御言葉が、宗教的な言葉でも寝ぼけた言葉でも何でもなく、真実の言葉であることがはっきりと分かるようになるのです。そしてこのヨハネによる福音書において、主イエスが私たち人間の代表と飽きることなく噛み合わない会話を続けてくださるのは、このお方が私たちを諦めることがないということを語っているのです。今年亡くなりました日本の代表的な神学者の一人である大木秀夫先生が、その著書の中で書かれた言葉を私は忘れることができません。有名な、求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。という主イエスの言葉を説きながら、大木先生はこういう趣旨のことをおっしゃいました。ここには主イエスのお姿がある。私たちを求め、探し、私たちの門を叩き続ける主イエスのお姿がある。主イエスの探索、主イエスの追跡は私たちを求めてやむことはない。どんなものでも私たちはやがて必ず起きて、この方のために戸を開かずには折れなくなるのです。クリスマス、それはこのお方が私たちの追跡を徹底的に開始された、その始まりを記念する日です。すべての宗教はここで終わり、逆転いたします。私たち人間が神を求める道は終わり、代わりに神が私たちを求める道が始まったのです。神が私たちを求め探し回られるのです。この御子イエス・キリストにおいて、その探索は十字架まで、いいえ、黄泉まで続きます。このクリスマス、天地万物の作り主なる神に愛されているお一人お一人であること、その方に追い求められているご自分であることに目を覚ますことができますように、今日ここに集められ、クリスマスを祝うお一人お一人は、キリストに連れ帰られた神の家のうちに喜んで目を覚ますことが許されているお一人お一人なのです。祈ります。天地の始まるより先に、私たちを選び、時至って御子をお送りくださった主なる父なる神様、このクリスマス、 あなたのお送りくださった御子を喜び祝うためにここに集められた私たちです。私たちを思うあなたの深い愛に今深く心を向け、あなたのものとしての歩みをここから作ることができますように助け導いてください。ここにいる者もいない者も等しく御子が命を懸けて追い求められた一人一人であることを、自分のために隣人のために、何よりもあなたの真実のために重んじる私たちとしてくださいますように、御子イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。